耳で聞き、心に聞く。論語。陽花第十七。
今回から陽花第十七に入ってまいります。で、この辺は全部で26の章句からなっておりまして、当時の政治社会の中での孔子の言動を記したもの、それが3章。人の本性について説くものが3章。そしてその他の20章は学ぶということ、収容することについて説いております。では、章句の第435番ですが、陽花、孔子を民と欲す。孔子見ず。孔子に子豚を贈る。孔子、その亡きを伺って、ゆいてこれを拝す。これに道に追う。孔子に言って曰く。来たれ、我何時と言わん。曰く。その宝を抱いてその国を迷わすは、人と言うべきか。いわく、不可なり。ことに従うを好んで、しばしば時を失うは、地と言うべきか。いわく、不可なり。日月行き、年、我と組みせず。孔子いわく、だく、我まさに使えんとす。で、この章句は、孔子が魯の国の家臣の陽花と、交わした内容の記録です。陽花は別名陽子とも言いまして、太陽のように虎ですね。虎、動物の虎の字を書いて、陽子という名前でも伝えられますが、この人は魯の例の三冠の家臣でした。魯の大夫で権勢を欲しいままにしていた三冠、そのうちの一つである季氏、季節の季と書いて、騎士の家臣にあたる人。それが陽花だったんですが、この人は野心家で、孔子が50歳の時には、謀反を起こして、主君の機関士を幽閉して、魯の国の政治に一時口を出すようなこともありました。で、この時は結局失敗して外国に亡命しております。で、この章句は、その謀反よりも前に、陽花が孔子を部下として自分のもとに置こうとした、その折のことですが、陽花孔子を民と欲す、孔子見ず。野心家の陽花は孔子を味方につけようとして孔子に会おうとしたんですね。ところが孔子は会おうとしない。ここはより正確に言いますと、陽花が孔子を自分の家に呼んで面会しようとした。ところが孔子はその招きに応じないで、陽花の家に行かなかったということでしょう。そこで陽花は一計を案じて、孔子に子豚を贈る。同じ豚でも、青年に達した豚は、今日豚を意味する字、トンの字ですね、養豚業のトンの字。トンの字の肉付きのない形が、成長した豚を意味するわけです。その字の音読みは死ですが、この死という字は、象形文字ですね。豚の頭、四本の足、そして尻尾、これをかたどったものです。